いやー、今回共有してもらったこの資料、面白いですね。就業規則がテーマということで、最初のキャッチコピーがすごくこう引っかかりました。その就業規則、会社のお守りになっていますかって。正直、就業規則ってなんかこう、入社の時に渡される分厚いファイルで、あんまり読まずにハンコを押して本棚の冷やしになってるみたいな、そういうイメージなんですけど、これがお守りっていうのはどういう意味なんでしょうか？
まさにその本棚の冷やしになってる状態こそが、この資料が指摘してる一番の問題点なんですよ。
ああ、なるほど。
本来、就業規則っていうのは、会社と従業員、その双方を予期せぬトラブルから守る、いわば交通ルールみたいなお守りであるべきなのに、
ええ。
現実にはただの置物になっちゃってると。それどころか、その古い交通ルールのせいで、かえって事故を誘発する時間爆弾になってるかもしれないぞと、そういう警告をしてるわけなんです。
時間爆弾。なるほど。そっちの方がなんかしっくりくるかもしれないです。資料にも昔作ったままとか、ネットのひな型を流用しただけっていう会社がかなり多いって書いてありますもんね。
ええ。
それがなぜそこまで危険なのか。そしてこの会社のルールブックを見直すことが、単にトラブルを防ぐだけじゃなくて、会社の成長にどうつながるのか、今日はそのあたりを深く見ていきたいと思います。
そうですね。単なる守りのツールと考えるか、それとも未来を作る攻めのツールとして捉えるか、そこで多分大きな差が生まれてきますね。
まずは現状把握からですね。この資料に簡単就業規則リスク診断っていうチェックリストがありますけど、これ結構ドキッとする項目が多いですね。
ええ。
例えば、副業、テレワーク、SNS など新しい働き方にルールが追いついていない。これは耳が痛い会社多いんじゃないでしょうか。
間違いなく多いでしょうね。この曖昧さがなぜリスクかというと、いざという時の判断基準がもう全くないからなんです。
判断基準がない。
ええ。例えば副業一つとっても、会社として許可制にするのか、それとも届出制で OK とするのか、この方針が定まっていないと、社員が例えば競合他社で働き始めて情報が漏れるリスクが生まれたり、本業がおろそかになったりしても、会社は何も有効な手が打てないんです。
SNS の私的利用もこれ本当に難しい問題ですよね。
そうなんですよ。
社員が休日に、居酒屋で会社の愚痴を SNS に投稿したとして、それが会社の信用を損なう行為なのか、それとも
ええ。
ただのガス抜きなのか、その線引きってどう考えたらいいんでしょう？
そこなんです。明確なルールがないと、その判断は完全にもう上司とか経営者の主観になっちゃうんですよ。
ああ、主観。
そうなると、ある社員は許されて別の社員はすごく厳しく罰せられるみたいな不公平が生まれる温床になる。結局トラブルを解決するどころか、また新しい舵を生むことになりかねないんですね。
確かに、リストの他の項目も、なんか根っこは同じ問題な気がしてきました。例えば、パートタイマーや契約社員用の規定がないっていうのもありますけど、正社員と同じルールを適用すれば、一見公平なようにも思えるんですが、これもダメなんですか？
ああ、それは非常に良い指摘ですね。
なんか、ルールをガチガチに固めすぎると、今度は例外的なケースに対応できないなんて心配もありそうですけど。
まさに、そのさじ加減こそが専門家の腕の見せ所なんですけど、ただ大前提として、働き方の実態が違うのに全く同じルールを当てはめるのは逆に不公平を生むんです。
逆になんですか？
ええ。例えば、正社員を前提にした厳しい懲戒規定とか、長期の勤務を前提にした休職制度、これを短時間勤務のパートタイマーの方にそのまま適用するとどうなるか。実態に合わないので形骸化するか、無理な運用で不満がたまるか、もうどっちかです。最悪の場合、同一労働同一賃金の原則に反するとして、法的な問題になるリスクさえあります。
ああ、そういうことか。よかれと思ってやった全社員一律がかえってリスクになると。もう一つ、これは怖いなと思ったのが、懲戒処分の種類や、どのような場合にどの処分になるかが具体的に定められていないという項目です。基準が曖昧だと、具体的にどんな泥沼にはまる可能性があるんでしょう？
最も典型的なのは、問題行動を起こした社員を解雇した時に、その社員から解雇権の乱用だって訴えられるケースですね。
うわ。
就業規則に明確な基準がないと、裁判所はその処分は会社の感情的なもので客観的な根拠に欠けると判断する可能性が高まります。
はい。
そうなると会社は敗訴して多額の賠償金を払うだけじゃなく、その社員を復職させなきゃいけないなんてこともありえます。社内の雰囲気最悪になりますよね。
それは悪夢ですね。つまり明確なルールブックっていうのは感情的な判断から会社自身を守るための、盾にもなるってことですか？
その通りです。あと意外な落とし穴が、従業員がいつでも閲覧できる状態になっていないっていう項目。
あ、これも気になりました。
そもそも就業規則って作って役所に届け出るだけじゃダメで、周知、つまり社員全員に知らせて初めて法的な効力を持つんです。
なるほど。
鍵のかかったキャビネットにしまわれてて誰も見られないルールブックは法的には存在しないのと同じなんですよ。そんなルールは知らなかったって言われたらもうそれでおしまいです。
聞いてるだけでうちの会社は大丈夫かなってちょっと冷や汗が出てきますね。
でもこの資料が面白いのは、ただ怖がらせて終わりじゃない、むしろここからが攻めのチャンスなんだと説いてる点ですよね。
リスクを防ぐのはいわばマイナスをゼロにする作業です。
はい。
ここからは就業規則をゼロからプラスに転じさせる4つのメリットについて見ていきましょうか。
最初のメリットはトラブルを未然に防ぐ。これは今までの話ですごくよくわかりました。問題が起きてから弁護士に駆け込むんじゃなくて、そもそも起きにくい土壌を作るってことですね。
はい、これは基本ですけど最も重要です。訴訟費用とか賠償金っていう直接的なコストだけじゃなくて、社内の士気が下がったりとか会社の評判が悪くなったりとか、そういう目に見えない損失を防ぐ効果は計り知れないですね。
そしてそういう公平なルールがちゃんと運用されることで、2つ目の公平なルール運用につながると。
そうです。
労働時間とか有給休暇の取得が上司の気分とか声の大きさで決まったりしないと、これは従業員の納得感に直結しますよね。
まさにそのこの会社は公平だっていう感覚、つまり公正性への信頼が従業員のエンゲージメントのも根っこになる部分なんです。
はい。
この信頼が揺らぐと優秀な人から静かに会社を去っていくんですよね。
その公平だっていう感覚がエンゲージメントにつながるのはよくわかります。でもそれって社内の話ですよね。資料によるとこの効果は会社の外にまで及ぶと。3つ目のメリット、会社の信頼性アップ、これが意外でした。
ここが非常に面白い視点ですよね。今の時代、求職者、特に優秀な人材っていうのは、お給料とか事業内容だけじゃなくて、この会社は従業員を大切にするのかとか、透明性はあるかっていう点を驚くほどよく見てるんです。
へえ。
で、整備された就業規則は、そういう求職者に対する、私たちは公正なルールで運営してますよっていう、何より雄弁なメッセージになるわけです。
え、待ってください。求職者が会社の就業規則をチェックするなんてことがあるんですか？普通、部外者は見られないものだと。
あ、直接見る機会は少ないかもしれません。ですが、その精神は必ず外に漏れ伝わるんですよ。
精神ですか？
例えば育児休業の規定がしっかりしてれば、社員は安心して制度を使える。その経験は口コミサイトとか友人との会話を通じて自然と広まります。あの会社は働きやすいらしいっていう評判の源泉をたどっていくと、実はしっかりした就業規則に行き着くっていうケースは少なくないんですよ。
なるほど。就業規則は会社のカルチャーを形作る設計図みたいなものなんですね。スローガンとして人を大切にしますって掲げるより、具体的な制度としてルールブックに落とし込んでる方がよっぽど説得力があると。
おっしゃる通りです。結局これからの時代、会社の文化とか価値観っていうのはふわっとしたスローガンじゃなくて、就業規則という具体的なルールにこそ現れるんです。採用候補者はそこを鋭く見抜きますからね。そしてこれが最後の4つ目のマリット、経営の土台が固まるにつながっていきます。
就業規則が経営戦略の土台にまでなると、これはどういうことでしょう？
例えば国が実施している様々な助成金、
はい、
この中には働き方改革とか女性活躍推進に関連するものが数多くあります。そしてそれらの助成金の申請要件として、育児・介護休業規定の整備とか時間単位の有給休暇制度の導入とかが定められている場合が非常に多いんです。つまり就業規則が古いままでは、そうした公的な支援を得るっていう経営戦略上の選択肢がそもそも存在しないことになっちゃうんです。
なるほど。ルールが整ってないと
チャンスの入り口にさえ立てないと。
そういうことなんです。
しっかりしたルールという土台もあるからこそ、助成金の活用とか、新しい人事制度の導入とか、そういう次の打ち手を考えられるようになるわけですね。
まさに。ルールが曖昧な砂上の楼閣では、どんな立派な改革も長続きしませんから。
わかりました。これはもううちの会社も見直した方がいいかもって思ったとして、でも正直どこから手をつけていいかわからないし、すごく大変そうっていうのが本音です。
はは、そうですよね。
この資料には専門家へ依頼する流れも具体的に示されてますね。
ええ、4つのステップで非常にわかりやすく整理されてますね。ステップ1が無料相談ヒアリングで、ステップ2がリスク診断お見積もり。まずは現状の課題を専門家と一緒に洗い出すところから始まります。
ここで大事なのは、単に法律違反をチェックするだけじゃなくて、会社の運用実態に合ってるかとか、将来的なリスクはないかとか、そういう視点で診断してくれるってことですね。
そうです。そしてステップ3が改定案作成ご提案。ここで会社の理念とか事業の方向性を反映したオーダーメイドのルールブックを作っていくわけです。なぜこの条文が必要なのか、その意図までしっかり説明してくれるので、経営者も納得して導入できると。
そして最後、ステップ4が納品運用サポート。書類を渡して終わりじゃないんですね。
ええ。
労働基準監督署への届け出とか、社員への説明会の実施までサポートしてくれる。作ったルールをどうやって社内に浸透させて血の通ったものにしていくか、そこまで伴走してくれるのは心強いです。
いや、本当にルールは作ることより正しく運用することの方が何倍も難しいですからね。
となるとやはり気になるのは費用感ですが、これも3つのプランが明示されてますね。
そうですね。
部分修正のライトプランが15万円から、全体を作り直すスタンダードプランが30万円からと、ポンと出せる金額ではないかもしれません。
確かに短期的に見れば安くない出費です。しかし、先ほど話したような労務トラブルが一度起きた場合の損害賠償額とか、優秀な社員が一人辞めてしまうことによる損失を考えればどうでしょうか。あるいは、活用できるようになった助成金の額を考えれば、十分に元が取れる可能性もあります。これはコストではなくて、未来の安定と成長のための投資と捉えるべきでしょうね。
なるほど。トラブル対応という消化に使うお金か、トラブル予防という防火に使うお金かということですね。そう考えると見え方が変わってきます。さて、今日の話まとめていきましょうか。
はい。
今回の資料から見えてきたのは、就業規則は本棚の冷やしなんかじゃなくて、会社の経営そのものを左右する極めて重要な OS のようなものだということでした。古い就業規則が会社を危険にさらす事件爆弾である一方で、きちんと整備された就業規則はトラブルから会社を守るお守りであり、
はい、
同時に従業員の信頼を得て会社の成長を後押しする羅針盤にもなり得る。その守りと攻め、両方の側面を理解することが今日の最大のポイントだったと言えるでしょうね。
ありがとうございました。
さて、この資料は主に経営者や人事担当者の視点で書かれていました。では最後に、あなたに一つ視点を変えた問いを投げかけてみたいと思います。もしあなたが一人の従業員の立場だとしたら、今の会社のルールの中でこれはどうも実態に合っていないなと感じるものはありますか？そしてそのたった一つの古いルールがあなた自身の働きがいや、あるいは会社全体の可能性にどのような見えない影響を与えていると思いますか？